一般質問続けます。次に三浦議員の質問です。三浦議員、若者の定住や UIJ ターンは地場産業の活力にかかっている。しかし地元農家も中小企業者も四苦八苦の状況である。地域経済の再建として外部からの大手商業施設や企業頼りでなく、地域内の経済を循環させる動きが起きている。農・商・工の連携強化で市の中への投資を促進し、経済波及効果を今の倍以上にもできる。八尾市や宇都宮市のように関係者との協議会を作り、市の責務として戦略を立てる地域経済振興条例を提案したい。市長、現在市経済部の中に産業戦略室を設け、農業、商業、観光等の連携により施策を進めているが、さらに官民一体型で進めなくてはならないと考える。今後も地域経済振興の推進体制を強化していく。三浦議員、筑西市の経済は大変疲弊している。市が条例制定に取り組む、そして予算をつぎ込むという考えで検討が始まらないと、いつまでも決まらない。人口を呼び込むにも、定着させるにも、市長の英断を求めたい。市長、今年の市の法人市民税は以前よりも少なくなっており、経済が疲弊していることは重々認識している。早急にしっかりと考えてまいりたい。三浦議員は他に、国保税の試算、困窮への相談体制、道の駅の運営状況について質問しました。次に、森議員の質問です。森議員、第2期筑西市総合戦略の基本目標に、安定した雇用を創設するとともに、官民連携で地域創生を担う人材を生かすとある。安定した雇用、安心して働ける場所、自己実現を可能にする仕事、これらがあることが町を持続可能なものにする大切な要因である。どのような政策で雇用環境を整えていくのか。経済部長、働き方改革関連法案が施行された。適正な労働条件の確保と安全・健康な職場づくりを推進するため、労働関係機関と連携し、各事業者へ周知を図っていく。森議員、雇用環境を整えるためには地域経済の循環を考えるべきである。市内の需要を高めるために、市内業者からの購入・発注の数値目標を定めてはどうか。総務部長、数値目標を設定した場合、市外・県外事業者を排除するなど、入札制度の公平性・競争性を欠くことになる。また、調達内容によっては、業務に支障が生じる可能性も考えられるため、目標値設定には至っていない。しかし、競争入札にかかる条件設定や指名業者の選定については、指名選定委員会において、市内業者の育成を念頭に置いた議論を常に行っている。森議員は他に、障害者控除対象者認定制度の現在の市の取り組み、第2期筑西市人口ビジョンについて質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員、企業版ふるさと納税は返礼品が不要であり、自治体にも大口の寄付が見込めるが、勧誘計画はあるのか。企画部長、地方創生のさらなる充実、強化、また地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、企業とのパートナーシップの構築や、新たな財源の確保に向けた取り組みである企業版ふるさと納税の活用は有効である。具体的な勧誘計画は未定であるが、新たな財源確保に向け調査・検討している。小島議員、寄付を受けるには地域再生計画を作成し、認定を受けなければならないが、地域再生計画の検討は？人口対策部長、現在策定中の 第2期総合戦略に基づき、筑西市、町、人、仕事、創生推進計画を作成し、1月23日付で内閣府に地域再生計画認定の申請を行った。小島議員、企業にとっても寄付額の約9割が税額軽減になるほか、社会貢献を通して企業 PR ができ、イメージアップが図れる。筑西市に投資するインセンティブ、動機づけを考えているのか。企画部長、寄付企業への経済的な利益供与は禁止されているので、企業に対する寄付の働きかけにあたっては、全庁的に連携し、市事業の PR 活動など、企業への直接的な働きかけを行っていく。小島議員は他に、デマンドタクシー、西部メディカルセンター、総合戦略について質問しました。次に、中座議員の質問です。中座議員、市内の耕作放棄地はどのくらいあり、また耕作放棄地を増やさない取り組みは？農業委員会事務局長、2015年の農林業センサスにおける市の耕作放棄地は459ヘクタールとなっている。また、耕作放棄地を増やさない取り組みとして、農業委員、農地利用最適化推進委員による農地パトロールの実施、農地所有者等への働きかけ、農地活用相談、相続相談の実施などにより、耕作放棄地の発生防止、解消に取り組んでいる。中座議員、農産物のブランド化や ICT の活用など、今後の農業についてどのように考えているか。経済部長、小玉スイカ、梨、いちごをブランド化重点品目として位置づけ、認証制度の創設やプロモーション活動などを通じてブランド力の向上に努めている。また、近年、農業分野で ICT が注目されており、その中で代表的な事例が農業用ドローンの活用である。本市でも今年度の国、県補助事業を活用し、4つの事業主体がそれぞれ1台ずつドローンを導入し、防除作業等の取り組みを始めている。なお、大学が持つ知見や技術等が必要な際は、県や農業団体等関係機関連携のもと、提携、協力について検討する。中座議員は他に、農業環境、土地改良整備事業、新規就農者、農業後継者の育成確保、温暖化の影響ほか、地域の安心・安全について質問しました。次に、秋山議員の質問です。秋山議員、市長はこれまでの7年、数々の事業や改革・改善を行い、市政発展に大きな功績を残している。丹羽元厚生大臣の政策秘書として20年間支えた実績をもとに、国、県とのパイプを最大限に活用し、西部メディカルセンター、北関東最大級の道の駅グランテラス築成、国道50号の4車線の事業化等のインフラ整備を行った。さらに、企業誘致による地元雇用の創出、将来を見据えた行政改革の推進、スピカビル問題の早期解決、小中一貫教育等を積極的に推進してきた。2期目最後となる来年度予算に対する意気込みは？市長、来年度の予算は市長に就任して2期8年の集大成となる。西部医療機構への運営支援をはじめ、多摩道一本松線整備、明野地区義務教育学校、人口対策緊急プロジェクトにかかる事業等、取り組まなくてはならない重要な課題がある。その中で徹底した歳出削減を行い、最小の経費で最大の効果を上げられるよう、各課題に取り組んでいきたい。副市長、来年度の予算では、新たに誕生祝い金、小中学生への入学祝い品の支給などを他市に先駆けて実施し、市政全般に対する市長の意気込みが感じられるものとなっている。秋山議員は他に、 人口対策部、子ども部創設の成果、台東区との連携、未利用地の利活用について質問しました。次に、松具議員の質問です。松具議員、近年小中学生に対し、英語検定試験や漢字検定試験等の受験料の補助を出している自治体がある。境町では年に1回全額補助、真岡市では半額を補助している。受験する子どもも増えており、合格を励みに意欲を燃やしていると聞く。本市でも受験に対して補助できないか。教育部長、児童生徒の英語能力や漢字能力の向上に検定が寄与できることは十分認識している。助成については、令和2年度の予算編成の中で検討したが、小中学校入学者へのお祝い品の支給、令和3年度入学者からをすることになった。今後、先進自治体の状況を参考にしながら引き続き検討していく。松具議員、検定の助成費用について、境町では100万円から200万円、真岡市では約150万円の予算を組んでいる。本市では、今年度2月現在で、ふるさと納税の額が約1億5000万円とのことだが、検定の助成は150万円くらいでできる。助成へ回すことも可能ではないか。企画部長、予算編成の中で慎重に検討する。教育部長、児童生徒の受験への意欲や姿勢を育てる意味では、助成は有効な方策である。財政部署と検討していく。松具議員は他に、人口減少歯止め策、医師就学資金貸与、有効都市計画、他質問しました。次に、津田議員の質問です。津田議員、市内の各種詐欺の発生件数及び被害額は？市民環境部長、令和元年中においてオレオレ詐欺9件、601万8千円、架空請求詐欺は被害なし、融資保証金詐欺1件、113万2千円、還付金詐欺1件、99万8千円、キャッシュカードを騙し取り、その後現金を引き出す手口により被害に遭った事案が4件、1112万4千円、合計15件、総額1927万2千円の被害が発生している。津田議員、詐欺に対する注意喚起や被害防止対策は行っているのか。市民環境部長、防災行政無線の放送、市ホームページ、および SNS への注意喚起の掲載、防犯キャンペーンによる広報活動、青色防犯パトロール車による広報等を通じて注意喚起を行い、被害防止に努めている。特に防災行政無線については、平成29年に筑西警察署と締結した協定に基づき、被害発生や予兆等の情報提供があり次第、迅速に発報している。津田議員、被害者に対する救済措置は？市民環境部長、被害者情報は捜査情報として非開示なため、市として被害者に対する積極的な支援は難しいが、被害者は振込詐欺救済法に基づき、被害回復分配金の支払いを受けることができる場合がある。被害者におかれては、詐欺被害に気づいたら、直ちに警察への通報をお願いしたい。津田議員は他に、新規広域バスの運行について質問しました。